2023年3月31日金曜日、時刻は午前8時2分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。今日はいいお天気が続いておりましたが、曇り空、もうそれでも時々晴れるということで、おおむね晴れというあのことなんだろうなと思いますね。明日もまずまずなんとかお天気を持って、日曜日が雨ということですね。まあ乾燥してますから、ちょっと雨降らないとねと思いますが、個人的には。さてさて、もうね、今日で2022年度が終わりますね。明日から新年度。いやー、しかしなんかあっという間。いや、まあ、あの新年度のね、仕事のこととか、あのお声をかけていただいて、で昨日もあの7月にあのこうこうこうでという、7月かと思って、でも7月ちょっと待ってよ、まあ4月に入りますから、もう3ヶ月ね、あと3ヶ月ですでもう7月ですから、いやなんかもうあっという間だなと思って、1年がね、ほんとあっという間なんですよね。年齢を重ねると、もう毎年毎年それがもう早くなりますから、もうなんか恐ろしいなと思うぐらい、まあ、こんな風にして人はね、年を重ねていくんだろうなと。でふと私はこう何をしてきたんだろうとふと思ったりするんですけれども、でもまあまあいろいろね、もう自分なりに学びも しましたから、それなりにその自分自身のなんていうんですかね、まあ、力量というか、力量、まあ、力量という、まあ、力量はあのどんどんどんどんまたね、自分が勉強していけば力量はどんどんついてくるんでしょうけれども、そういうことではなくって、なんか自分の本来の持っているものっていうか、なんかそういうものもある程度了解することが、まあ、できてますので、まあまあ自分なりにはあの持ってる質を比較的に自然に出しながら、まあ、生きてきてるかなと。ですから、なんかこう後ろ向きの、ね、ストレスはあんまりないっていうのが、多分、まあ、人から言わせれば羨ましいですねということになるんだと思いますけれども、まあ、そうとしか生きれないという、まあ、それ自体が自分の持ってる質なんでしょうね。ですから、まあ、こう遺伝子的な面半分、あと後天的なものを半分って言いますから、まあ、そういった面では、まあ、その持って生まれたものを、まあ、後天的なところであまりギャップなく、うん、過ごしてきているのかなと思いますね。まあ、これをそのまま、まあ、もうここまで来たらそのまま行くと思いますけどね。ですから、まあまあまあまあこんなもんかな、その自分の持ってるものからすると。でやっぱりいつの頃からか思ってるのは、まあいつかもお話したと思うんですけれど、多分どの時代に生まれても多分私はこんな位置づけというか、生き方っていうか、まあ江戸時代に生まれてももっと、ね、その時々いろんな人たちがいるわけですけど、その時代の中でどちらかというと、まあ、少数派っていう言い方がいいのか、あまりあのちょっとその周りにね、あまり振り回されずに、自分の、いやそういった意味では、まあ本当に大人ってすごいなと思いますけれども、まあ、自分であまり自分のことを分かってない時にね、大人の人が時々なんかあの言ってくれたことを、今でもあのやっぱり印象に残ってるから、言い当ててるなと多分どこかで思ってるから、ずっと記憶してるんでしょうね。君はわがままだよってこう言われたことがありましてね、ムッと、その一瞬ムッとしたんですけど、いやいやそうじゃなくてという。ですからどうあれ、なんか自分 の, あのこう思うところを生きていくというふうな言い方をしていただいて、会社 の, あの上司ですけどね、上司だった人ですけど、 いやでもそれ本当に、まあ、考えてみればそう生きてきてるなとねちょっと思ったりもしてまあそういった面ではまあ幸せなことかなと思うんですね。何か、まあ、それこそ老子じゃないですけど何かこう目に見える財貨みたいなものは全くありませんが、まあ、それでも自分なりにまあこんなもんかなと思えるっていうことがまあまあ良かったかなとちょっと思ったりしますけどね。さて、まあ、良かったのかな悪かったのかなじゃないですけれども、なかなか人間模様というかね、老子は本当にこう精神面で、孫子は現実面、まあ、裏表っていうか表と裏っていうかね、両方があって、また人の営み社会ということにも、あと歴史ということを、人がねまた歴史を作っていくということにもなるわけですが、孫子のこの旧知編はなかなかちょっとねこう思いをしながら読むことになるなと思ってますが、旧知編その6ですね。旧知編その6、将軍のことは静かにして、あ、すいません、これ今のは読み下し文ですね。口語訳の方行きましょう。旧知編その6、将軍たる者の仕事は物静かで奥深く盛大で、正しくて大きい、盛大でよく整っている。始祖の耳目、耳と目、子息の耳目をうまくくらまして、軍の計画を知らせないようにし、その仕業をさまざまに変え、その策謀を更新して、人々に気づかれないようにし、その駐屯地を転々と変え、その航路を迂回して取って、人々に推し測れないようにする、推測できないようにするということですね。軍隊を統率して任務を与える時には、高いところへ登らせてからそのはしごを取り去るように、戻りたくとも戻れず、他に行き場のないようにし、深く外国の土地に入り込んで決戦を起こす時には、羊の群れを追いやるように、兵士たちが従順に従うようにする。追いやられてあちこちと往来するが、どこに向かっているかは誰にもわからない。全軍の大部隊を集めて、そのすべてを決死の意気込みにするような危険な土地に投入する、それが将軍たる者の仕事である。九通りの土地の形成に応じた変化、状況によって軍を屈伸させることの利害、そして人情の自然な道理、この三者については十分に考えなければならないとなっておりますね。旧知編その6ですけれども、まあ実践に向けたこういろいろ注意事っていうか戒めというかが書かれているこの旧知編、まあ軍曹編から実践についての各論に入ってるわけですけどこの文の中にやっぱりなんていうんですかね、悲哀というか、もうそういうふうに命令を出さざるを得ないものの 立場のこう愛感といいますか、なんかそういうものがこの文章に感じられて、なんかすごいなと思いますね。孫子第11求知編その6、将軍たる者の仕事は物静かで奥深く盛大でよく整っている。士卒の地目をうまくくらまして、軍の計画を知らせないようにし、その仕業をさまざまに変え、その策謀を更新して人々に気づかれないようにし、その駐屯地を転々と変え、その航路を迂回して取って人々に推し図れないようにする。軍隊を統率して任務を与えるときには、高いところへ登らせてからそのはしごを取り去るように、戻りたくとも戻れず他に行き場のないようにし、深く外国の土地に入り込んで決戦をするときには、羊の群れを追いやるように兵士たちが従順に従うようにする。追いやられてあちこちと往来するが、どこに向かっているかは誰にもわからない。全軍の大部隊を集めてそのすべてを決死の意気込みにするような危険な土地に投入する、それが将軍たる者の仕事である。九通りの土地の形成に応じた変化、状況によって軍を屈伸させることの利害、そして人情の自然な道理、この三者については十分に考えなければならないとなっておりますね。孫子第11求知編その6でした。以上です。